クレイジーアグリジャパン、今日は山形から密かにポッドキャスト界に出没し、有名リスナーとしても名を馳せる山形が生んだ大スター熊さんをお呼びしております。どうも本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。っていうか有名とかでやめてくださいよ。
有名じゃないです。あのツイキャス、ポッドキャスターのライブ等々に気づいたらいるのが熊さんです、うん、俺熊さんいるみたいな。
いえ、とんでもない。
プロリスナーと言った
ら、ただただいやプロリスナーなんてそんな、サラエボにすごい人いますから。
なんか、最近日本に帰ってこようと画策していらっしゃる方いらっしゃいます。
いや、帰らざるを得ないの方が確か正しいんじゃないかな気がしますけど。はい。まあ、で、今回はどういったお話でしょうか。
今回はですね、熊さんを急遽お呼びした理由はですね、畑の農業支柱折れる問題を解決するために今日はスペシャルゲストとして熊さんに来ていただくことにしました。
なるほど、はい、わかりました。はい、
あの皆さん、あのわかりますかね、あの農業で使う緑色とかあの黒とかでこう見てみると被覆されてる鉄の支柱ですね。あれ鉄って言っていいのかっていうぐらい薄くできてるやつです。あの折れるやつです。
あれは折れますね。
あれをなんとか再利用できないかという、はい、イボタケ支柱緊急会議です。いい大人が夜中にですね、イボタケ支柱の復活の方法を考えるという壮大な企画でございます。
実にこうね、地に根ざしたお話でございますね。はい。
これはもう農業者ではちょっと解決できないなと思いまして、やっぱり燻製や溶接に精通して、旋盤もまで動かす、熊さんに今日はお越しいただいた次第でございます。
若干召喚する人間違った気がしますけど。よろしくお願いします。
はい。いやいや、私はあの、これ、適任だと思ってるんですよ。例えば、ですよ、ここにあの、農家の種の鶴ちゃんを呼んでも、はい、多分あの、溶接の話をしても、多分そういう話できないと思うんですよね、マニアックなね。
まあ、そうですね。
あの夜、あの、青い T シャツにジョージさん呼んでも、あの、そうやねーって言われて終わっちゃうと思うんですよ、多分。
なんで変わんのって言われて終わりですよ、多分。
長ネギ芋太郎さんとかも、つって終わりだと思うんですよ。で、群馬ちゃん呼んでも、そんなこと考えたこともないよ。変えよ、新しいのって言われて終わっちゃうんです。で、スルメ侍さん呼んだとしても、うち果樹屋だからわかんねえやって言われて終わっちゃうんですよ、多分。となると、残るは熊さんしかいないんですね。これ、考えに考え抜いた人生なんです。
ああ、なるほど。はい、
あのマニアガス屋とマニアックそういうトークできるのも熊さんしかいないな。 あとは岡山に、もっと詳しい、あのもっともう家が大工屋さんなのに農業やってる、もうなんていうんですか、あの溶接もあの何でもしてしまう農家さんいるんですけど、あのハウスの制御装置を自分で組んで、プログラムまでして組んでしまう、冷蔵庫の制御まで自分で組んでしまう、すごい人がいるんですけど。
すごいな。
いや、でも、ここは熊さんしかいないなと思います。
わかりました。あの、できる限りお答えしようと思います。考えてみようと思います。
はい、よろしくお願いいたします。はい、まずガス屋は、はい、溶接っていう点を考えたんです。
はい。
ただし、鉄が薄すぎてですね、どうなのかなっていうのは思う。
はい。
多分、あの、超高度技術がない限りできないかなって。
そうで、あの、なんだろう、農業支柱自体が、すごく薄いんですよ。おそらく中で 0.3 ミリぐらいのパイプだと思うんだよ、肉厚が。はい、ってなると、これを溶接できるっていう道具がまず限られるんです。
ですね。
はい。で、これを溶接しようと思って、棒溶接で向かったら絶対に穴が開く、ね。堤防では不可能です、これ。で、あとはできるかなと思って、半自動溶接機っていうのでも、まあ、かなーっていう状態。
いいこと考えたんです。
はい。
折れた側のもう片方にマイナスを差し、はい、マイナス挟んで、
はい。
もう片方にプラスを挟んで近づければいいと
思う。ああ、電気溶接ですか。それは、
直接。
接触面を、それで加熱するってやつですね。
はい。まあ、その瞬間スパークして終わると思う。
そうですね。あの両方ともあるし、
スパーク。ブレーカー落ちますね。バーン。
接触してっていう考えも、まあ、できなく ないけども、原理的にはって、まあ、現実的ではない。
あれはどうですかね、溶接する箇所の上の棒も、上の棒を溶かしながら、下に垂らす。
ああ、はいはいはい、ああ、そういうことか、はいはい。要は溶接してるところにガス溶接みたいにして、こう、電気のところに入れてくるってことですね。
別の鉄を。
やりますけど、これも現実的ではない。
多分熱が、多分その垂れた瞬間に下の受ける鉄すぎて、その時点で変形が穴開くんです、多分。
そう、閉じちゃう、多分。自分が今思いついたところだと、はい、中に入れ込ってる、園芸支柱、農業支柱の内径とぴったりぐらい のちょっと肉厚な、2.3 とか 2.6 ぐらいある肉厚なパイプをちょっと入れる。50ミリぐらいに切ったやつを25ミリぐらい差し込みます。で、こう農業支柱からその差し込んだものが出っ張ってるんですね。
はいはい。
そこにそのもう一方の方を差し込むと。で、大体25ミリずつ入ってます。うん、その真ん中の折れた部分をそこを溶接するって方法
です。多分この方法が確立すればですね、みんな真似すると思うんで、
はい、
溶接なしの方法でいけないですかね。自分で言っといてなんですか。
溶接なしですか。あ、溶接なしであれば、
はい、
まあ今言った方法にちょっとプラスアルファ、溶接じゃなくて、
はい、
そのパイプと、その入れ子と、
はい、
はい、入れ子同士のところ、接着剤の方法があります。
アロンアルファみたいな。
アロンアルファよりも強いやつです。
構造用のやつ。
そうですね、構造用というか、何ていうんだろう。
西混合のやつとかですか。
あ、そうです、そうです。西混合の。JB なんとかとか。
高いんで、もっと安い接着剤で何度も飲んだりする
。むずいなぁ、これ。
西混合の構造用のやつは、ちょっと一般人の方が手に余ると思うんで。
まあ、強力ですからね、あれ。
強力です
か、そうです。あとは、もしくは、もう、その入れ子をした状態でビス打っちゃう。
ああ。
はい。
でも元の方が弱いから、なんか空洞だから、ビス、その 0.3 ミリぐらいしかビス入らないから、肉。しかも折れるぐらいだと、なんか水入っててボロボロだと思うんで、ちょっとビス打ちはちょっと厳しいの。あ、でも、そっか、ビス、うちに入り子入ってれば、ビス、中に入れたパイプに入るから。
そうですね、中に入れたパイプに引っ掛けるって。
ですね。で、上の方は皿の部分が受けるって感じで。
そうです、はい。
あ、一回上にテーピングして、
はい、
ビス打てば面でこう抑えますもんね、
う
ん。
まあ、だいぶそうです。圧力は分散するかなって。
工具とか持ってない人のように、なんかそのビスなしでなんとかできないですか？
ビスなし。ビスなしで、つなぐ。
インパクト持ってない人もいると思うので、
そこはもうドライバーです、ドライバー。
ドライバーだと力入れてる時にあれですよね、たと途中で挫折します、
多分心折れますね。
梨
まで行っちゃうと厳しいかな。
ガス山の枠作ってインスタントセメントとか考えたらくっつかないよなと思
いはしないですけど、要は、その農業支柱のコンクリートができますよね。
そうですね。の。そうですね。
はい。
激重ですね。
激重ですね。
中に鉄入っていないからすぐ折れますね。
そうですね。今度鉄入れたらすごい重たいですよ。
まあ、中に支柱打つのは、まあ、潰れて折れたところとか、まあ、綺麗に折れてればいいんです。まあ、
はい。
まあ、そこを切断面だけね、ちょっと鉄の、金の子で切ってね。
はい、そうですね。
綺麗にして。
一番理想はパイプカッターですけど。
まあそうですね。
はい。パイプカッターも安いと1000円ぐらいで買えますからね。
まあそうですね。
だったら
何があるか。まあアロンアルファの強力なやつでも、中に入れるパイプの長さをちょっと長くすれば持つとは思うんですよね。接着面が長ければ。
ああ、そうですね。あ、そうだ。いっそのことなんですけど。
はい。
塩ビ管使うっていうのはどうですか？
塩ビ管をつなぎにですか？
ああ、そうですね。塩ビ管をつなぎに外から被せて。
例えば、1メーター50の支柱だったら、1メーター50の塩ビ管を買ってくるとかってわけじゃないですか？
そうそう。いや、そう。
そしたら新しい支柱買いますよ、ね。塩ビ管の方が値段高いですよね、多分。
そうなんですよね。値段が絶妙なんですよね。
そうなんですよ。ただ、毎年私だけでも数十本路地で壊れるので、この問題を何とかしたいなと。
どうにも、どうにもできないですね。難しいな
ぁ。何か膜とかじゃ復活しないか。
あ、なんかギブスみたいなあったな。なんか水に濡らして巻きつけて固まるみたいな。
ギブス。
うん、なんか飽きました。
あ、あの、その演技室用のパッカーってあるんです。
あ、そうなんですか？
あるんです。ちっちゃいパッカーがあるんです。プラスチック。
はい。
あれは結構何十個入りで何百円なんで安い。
トンネルパッカーですか？
そうです、そうです。で、その支柱のサイズごとにあると思うんですけど、
はい。
それを上から被せて、
被せってこれタイラップ止めしたらいいんじゃないですか？
そうそうそう。
あ、それだったらある程度やっぱ持つんじゃないですか？うん、ちょっとグラグラするでしょ。
ただ、抜き差しするとき耐えられるかな？耐えられるかな？なら、それにビス止め。
あ、で、いいんじゃないですか。多分4本打てば。
4本
?4本打てば耐えられると思うんですよ。
パッカー割れちゃう。だって、それ多分すごいちっちゃいし、幅もないから、多分、ビス4本打ったら多分割れちゃいます。打てて2本で。
ああ、そうなんだ。だとすると、そうです。このパッカーより下掴めばいいんですよね。
ああ。
パッカーより下掴めば、スポッと逃げますよね。
そしたらその支柱をつなぐ意味はないんです。要はその長さが支柱とかマイカー線、フラワーネットとか、
はい、
倒れるの防止するフラワーネットとかを、はい、引っ掛けたい長さなので、それだったら強度的にどうなの？
ああ、
いや、これここで出た方法をいろいろYouTube で試行錯誤してあげたら再生伸びるかなと思ってやってみようかと思うんです。
ないかな。そうだなぁ。10位。
あと考えたのが、上にかぶせる溝切った2枚の木の板を外側からビスで押さえ込むように飛べると。
やっぱビス使うんじゃないですか。
ビスはいりますよ、ビス。
16、13ですもんね。
そうですね。しかも、すごい肉が薄いんで、ビニールの被覆で耐久性を持たせてるところはかなりわかるんですか？
13ミリっていうのはすごい絶妙なんだよな
ぁ。あ、中に水を入れて枠に流し込んで凍らせるってどうですかね。
中から腐ってきますよ。
雪国の冬場しか使えないっていう伝説の支柱みたいな。
昔あったね、津川市みたいなこと言えないけど。カーじゃなくて、
はい、
16ミリの、
はい、
なんだろう、なんでしたっけ、ハウス用パイプのつなぎ金具ってあるじゃないですか。
あります。
ああいうのがあればいいんですよね。
あれ多分、つなぎ金具って1個100円超えると思います。
そうですね。
はい、支柱変えちゃうんですよ。それじゃだ、熊さん、それじゃダメなんです。それではダメ。
それじゃダメ。
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 ダメ。
ダメか。
10円か15円ぐらいのコストの道具じゃないとダメ。
ちなみになんですけど、
はい。
その、円形支柱って高さは何ミリあります？ 1500 ミリぐらいですか？
そうです。
絶対にその長さがないとダメです。
いや、そういうわけじゃなくて、もう繋ぐ時点では少し短くなるのはしょうがないなと思って。
はい。だってさ、その折れたところに先端をくっつけるっていう方
法。あー、キャップをですね。
キャップを。
どこで折れるかはわからないじゃないですか。
そうですね。
20センチと1メーター30で折れるかもしれない。
そうです。
真ん中で折れるかもしれない。75センチの支柱だったらいらないんです。
いらんね。75センチの支柱いらないもんな。
2メートルの支柱もある
んです。難しいなぁ。考えたことない材質だから難しいですよね、逆にね。
そうですね。これできれば、ね、例えばね、人がいらなくなった折れた支柱をもらってきて自分で復活させればタダじゃないですか。100本復活させたら1万円から1万5千浮くわけですよ。これいらないから持ってっていいよって。あ、じゃあ俺使うわ。で、自分しかこう、復活の方法しか知らなければ、何使うのって言われて。いや、ちょっとね、支柱を買う。毎年やっぱり、専業さんはやっぱ支柱ある程度買うんですよ。やっぱ足りなくなる。
そうですよね。あれ、ガス屋さんも専業じゃないですか？
はい。
ガス屋さんも専業じゃないですか？
専業ですけど、新しいの買うお金がないから、そういうことを考えるわ。
ああ、なるほど。
前は、ほいほい買ってましたけど、私も、一時期、支柱の在庫は4000本ぐらいあったんですけど。
4000本聞いたことない本数ですね。
いやいや、結構、路地だと、そういう人が多いですよ。
大体、そんなに。
大体、私、伝承栽培って、電気も つけるので、その電気コードも園芸し、あの、花が垂れないようにする支柱とは別に、あの、
はい
はい、要は電柱みたいにしてですね、
はい、
あの、やってたので、そういう支柱も必要だったんですよ。2メーター50とか。
ああ。
あと、その、80センチに一組ぐらい支柱刺してたんで、で、まあ、台風来る前だと、その支柱を足したりとかもしてたんで、やっぱ支柱はある程度必要だったんですよ。一旦部でも何百本で使うんで。
なるほど。ねえ、いや、基本なんか1万5千ぐらい打ちましたね。
そうです、そうです。作業中にね、ポキッと折れてしまう。ね、それを貯めておいてですね、暇な時にシコシコすればいいのです。やっぱレーザーとかしかないですかね。
レーザー、まあ、レーザー用水だって確かにくっつきますね。間違いなく。
あれですかね、一番小さい。一番小さくて安いやつに500万ぐらいあれば買えますかなんで。
500万で買えるかな、レーザー用水。
しかもあれ、あの、あれ、コスパ最悪ですからね。
そうですね。
8、9割のエネルギーは無駄になります、ね。レーザーの。電気代すごそうだ
けど。だって、そうですね。力率悪いですね、確かに。力率は2割ぐらいしか取れないですね。溶接機は大体そんなもんですよね。
まあそうです。となるとそうだ。パッカーが内側に小さいサイズの棒を通す。
ああ、そっか、ダメだ。塩ビ管使った分ダメ
です。予算は10円から15円です。部品の予算。
あ、そしたら、
はい、
そしたら、塩ビ管です、塩ビ管。塩ビ管を 5.5 メーターとか長いやつ買ってきて、
はいはい、
5センチぐらいに切って被せる。で、ビス止め。
かぶせてビスは内側のその支柱の鉄が薄いので無理です。
ああ、
もう通ったとしても多分すぐビストのところ持たないですよね。内側に入れて、外から面でかぶ、あのテープでも巻いてからビスで打てば面で多分持つんで、それなら多分塩ビ管のあの小さいサイズないの。あるか。あるか。あ、塩ビ管より鉄の方が安いですかね。メーターにする。
どっこいですね。どっこい変わらないぐらい。
あ、じゃあ
むしろ塩ビ管の方が若干高いです。
ああ、じゃあ、ちょっと、でも、鉄だったら、多分肉厚なんで、園芸支柱より細い鉄だったら、多分普通に肉厚なんで、それを切った方が支柱の、新しい支柱になっちゃいますよ。
そうですね。
じゃあ、却下ですね。ダメですよ、クマさん。言ってるじゃないですか。本体価格の1、2割までしか予算は出ないんです。なんか鉄を溶かす小型の よくアクセサリー屋さんが使うやつあるじゃない。鉄溶かすやつ。
ああ、はいはい。
あれで支柱の一部を入れ、その部分を鉄でつなぐって。
多分、厳しいと思います。多分、支柱が溶けていくと思います。そうです。
パテの方が。
円の方が高いです。
なんか、建築材で液体で固まれば固体になるみたいな。FRP?、う
ん、ああ、FRP だったらいいんじゃないですか。結構強度ありますよ。
あれをどう止めるか。
FRP を止めるんだったら、最初に、その、普段に、なんだろう。
ダメだ。
普段。
溶剤の方。
そうですね。取材と硬化剤が高いですね。
高いですね
。うん。
紙粘土を入れて、バーナーで炙る。
燃えますよ、紙粘土だったら。
紙粘土じゃなくて、粘土ね。
か
内側で焼き、もしくは炊けるところに突っ込むもん、あの粘土を内側に詰め込んで、とかにも粘土でバッて消してるのにってい
う。いや、なかなか、焼き物になるかな、素焼きになるだけような気がするけど。
いや、上に、上にトタンをかぶせて、一晩、置き火になったすぐの中に突
っ真っ赤にですか。そっか、鉄の丸棒だと、サイズがないんだ。9の上13ですね。利用性っていうか、多分作ってもらう格好になりますね。
一回つなぐと5センチ真っ二つに分で芯を押す。
機械が高い。利用性が高いですよ。
機材がないとできない。
接触抵抗。
そう。
接触抵抗のところでギューって溶接していく感じですけど。むずいな、これ。
この問題は引き続きクレイジーアグリジャパンで取り組んで最重要課題にしますよ。リスナーの皆さんもこれからのクレイジーアグリジャパンの投稿に注目してください。
よろしくお願いします。
結論としては新しいの買えっていうのが今のところベストだと。
そうですね。
ただこれは今のペースで、これから私が実証実験を送りますので、ね、どんどん YouTube に上げていきたいと。
あ、いいですね。面白い企画だと思いますよ。
粘土でやった場合とか。
多分みんなが言うコメントが新しいの買えよって
支柱買うお金ないって言って素材を買ってくるお金はあんのかみたいなこと言われるんです
そう逆に高いだろそれみたいな
そういったところで、まあ、これからね、YouTube をいろいろやってきて、なんでガセがこういうネタを思いついたかと、昨日、あの、マキタの電気バサミの刃が折れたの。それから、支柱も刃も戻せないからと。見ました熊さん、私のツイッターの動画。
ポロって取れてましたね、あれ。
あれは、あの、折れた後にすぐ取ったんです。
はい。
木を切ってたら折れたんです。
はい。
根元。
あの、軸のところから行ってました、ね、
そうです。刃のとこ折れるならまだわかるんです。
はい。
だけど、あの、ボルトで押さえてあるところから折れたんですよ。ボルトは折れなかったんですけど。
はい。
で、断面見たらこれあれだなぁなんて、多分硬い鉄のやつ打ち抜いて多分刃つけてるだけだなって感じだった。鍛造じゃないのかなぁと思って。
あれ多分鍛造じゃないですよ。うん。あの、肝臓だったら多分作れないと思うよ。
確かに。でも買えば5000円ぐらいするんですよ。
その場合、あの刃はステンレスじゃないですか？
あ、ステンなのか。
錆びないですよね。
ああ、確かに俺メッキかなと思ってた。
うん、多分ステンだと思います。メッキだと多分切ってる間に剥がれちゃって、ステンレスで、ステンレスだから人生がない。で、もし、単造にしてるともしたら、プレス一発でドン。
ああ。いや、だって、あの、替え刃が売ってるん、はい、あの、しかも折れるならステンレスとかじゃなくていいんですよ。
鉄で十分だと。
まだ刃の先が折れるとかだったら、その自分でほら、はい、グラインダーで削ったりとか、まだやりようがあるんですけど、あの、もう、留め具の付け根のとこからポキッと折られちゃうともやりようがないんです。
あれはどうにもならんですね。
でも俺、他のメーカーのやつ、まあ、他のメーカーのやつ使ってるんであれなんですけど、あんなこと初めてなんですよ。あの、ニッカリ電池の、あの、まあ、ペルンクっていうハサミ使ってるんですけど。
ペルンク？
はい。電気バサミ。確かにマキタの方が安いっちゃ、安いっつっても値段そんな変わんないもんな、値引きしてもらったらマキタと。
あ、そうな
の？いや、ペルンクで考えてみたら、あの、ペルンクの方が太いのもパシパシ一発で切れるんですよ。で、マキタだと、2回3回こう、入れないと切れないんですよね。その同じ太いやつを。だから多分それで多分、あの、金属疲労が起きたのかなとは思って。
ああ、なるほど。
でも同じ値段帯で、そしたらちょっと、うちではちょっとあの、マキタではちょっと耐えきれないのかなと思う。ぶっちゃけうちではちょっと使えない。一応買い場は買いましたけど、
はい。
まあこれ近所の鍛冶屋さんがいらないっつって、買ってくれっつって買ったやつなんですけど。
そうなんですか。
ですけど、って感じです。
まあ、根元からポキンって言ってます。
そうです。あんなの初めてだった。怒りが込み上げて、一応買えば買いましたけど。
買えば買ってるところがすごいですよね。
あれ、上の歯と下の歯で5000円、6000円なん
です。
上の
歯だけ1万円。2枚買ったら1万円ってことですか？
そうです。でも、俺、ペルンクの歯って2年ぐらいに1度ぐらいしか、2年か3年に1度しか買わないんですよ。俺、これ、初めて使ったワンシーズン目に折れました。前の持ち主の方も買ったばっかりだし、しかもその方はなしでちょっと使っただけなんで、あの、細いわけですね。
はい。
で、調べたら、あの、刃も2種類あって、片枝用っていうのがあって、
はい。
ついてた刃も片枝用でね。
はい。
なので、それで折れちゃうんだったら、ちょっともう、マキタこれ、メルカリ行きかなと思ってるんですよ。
まあ、まあ、ありかもしれません。
なので、欲しいっていう方がいましたらですね、ガス屋に行ってくれれば、まだ全然新品のマキタの電動バサミをですね、まあ、8万円ぐらいなりしてもいいかなと思います。ガンガン私の方はね、メッセージを。お値段次第で、あの新品の刃をつけてお売りいたします。
それでも半額ですね。半額より安いです。
まあ、俺が買った値段はもっと安いです。
何でしょう。それ言わなかったら売れたかもしんないのに。
いや、やっぱりあの、仕事も、やっぱ遅いんですよ、反応速度、ハサミの。
ああ。
モーター違うなと思って、ペルンクの方がまだ多分蓄積してるんですよ、ノウハウ。びっくりするぐらい太いやつをペルンクだとスパスパいっちゃう。で、歯も戻るんで、早いんで、連続して次に切れるんですけど、はい、マキタだと、シュン、ウィーン、カシュン、やっぱりあの、1日に何千本も切らないといけない場合だと、ちょっと、イライラするんですよ。太いので止まるんで。イライラしてる中での歯が折れたん
で。怒りはこんなに。
怒りを通り越してます。
呆れるってやつか。
バッテリー2個積みで36ボルトで群れる動かしてるんで、バッテリー2個を背負いながらなんです。
ああ、 はい。
だ重いんですよ。まあ、きつくはないんですけど、マキタのあのインパクトのバッテリー2個なんだ。やっぱりペルンクの方がその太いの切れるし、斜めに力入れても歯折れたことないんです。斜めに入れちゃう。
ああ、はいはい。
テンションかかってても
。はい。
まあ、多分、あっちの歯の方が多分粘りがあるような気がする。やっぱり歯も違うなと思って。
なるほど。ああ、やっとわかった。
何がですか？
なるほど。あの、ペレンクのやつですね。
あ、そうです、そうです。オレンジの。
オレンジと黒の。
あ、そうです、そうです。
はいはい。
いや、これは太いのいけますからね。
なるほど。まあ、お値段もすごいですね、これね。
え？いくらになってます？
24万7500円です。
ああ、で、マキタが16、7万です。
そうですね、はい。
ちゃんとあの代理店とか通せばちょっと安くなる。ちゃんとあの、交渉すればですけど。
一番安いところで20万8000円です。
それあの、新型出ると旧型のやつ15万ぐらいで放出する。代理店とか。
あ、そうなんですか。
そうです。前もそれでみんな買ったっすもん。農協でもチラシ入ってたよな。放出品だと18万とか17万とか。新型出ると古いの売れなくなっちゃう。
ああ、まあそうですね。
で、それペルンクのやつ、今すごいちっちゃいバッテリー1個になってん、スイッチ。
そうですね、はい。
その一つ前のやつはベルト式でちょっと大きかったの。その新型出ちゃうと古いのすごい大きいから売れなくなっちゃうじゃない。
そうですね、はいはい。
代理店とか農協とかすごい勢いで放出してました。ほぼ原価ギリギリじゃねえかってなんでダイス入ってます。あれでみんなペルンク買った。
確かに選定しないといけないやつは買いますよね。
ペルンクやってからマキタやると、すごいイライラしちゃうんですよ。
そうで動きを見てると早いですね。
これデモ機でマックスしばらく借りてたんですよ。マックスってプリンシパルのデモマックス。
はい。
マックスだと、上と下の歯両方動くんですよ。
定まらない。
定まらないし、それが戻るの待たなきゃいけない。
そう、ね。
まあ、速度的には0コマ何秒ですけど、やっぱり、そうすると下歯も、なんていう、挟んで押し切るみたいな感じ。ペルンクみたいにスパンって切るような感じじゃない。で、あの時、デモ機のハサミの部分も重かった。その、モーターが、ね、上下動くと重かったんです。ということで、ガス屋おすすめはペルンクで、梨の棚の支柱まで切っちゃいますから。支柱っていうか、番線か、番線ごと切っちゃいます。
あらららら、それは歯かにちゃいますよ。
まあ、その歯を折れたのを見て、今回の支柱のネタを思いついた次第です。
ああ、これだったら確かに違いますね。明らかに違う。
歯見てますか、今。
あ、違う。もう動き見てます、ね。
あ、動き見てます。あ、私の YouTube 動画見てるんですか、
はい、あ、いい、違います。あの、ペルンクの代理店の人が動かしてるやつ、
ね。ああ。
明らかに早いですね。動きが。
多分もうノウハウが蓄積してるんでしょ。
そうですね。このぐらい動きが違うところを見ると。
で、マキタの電動チェーンソーは当たりだなと思ったんですけど、
どう
やっぱり冬場になって本格的にバシバシ切り倒していくと、
はい。
つもちょっと止まるんですよ、切ってる途中。
ああ、バイメタルのや
る。多分安全装置が働くんですけども。バッテリーも、私の場合2個じゃなくて1個なんですけど、
はい、
2個で動くタイプもあるんですけど、1個で動くタイプでやってるんですけど、いや、もう本格的に切り始めたらもう、あっという間にバッテリーなくなっちゃうんで、だから、あともう一息ってところでもう、止まりながら無理やり切るか、もうバッテリー切れちゃうかな。だから、まだちょっと草刈り機もそうですけど、まだちょっと本業ではちょっとギリ使えない、ギリなんていうの、まあ、サブ機としてはいいかもしれないけど、軽くて。
そうですね、サブ。もしプロで使えるレベルだったらみんな変えてると思います
よ。そうなんですよね。で、チェーンソーは、多分、鍛冶屋さんはヒットしたんですよ。ちょこっと切るには、あれなんですけど、はい、枝をバシバシ切るとかっていうんであれば、まあちょっと。で、まあ、まだね、回転数もちょっと、エンジン式より遅いんで、カスは溜まるっていう難点もあるんですけど、体はすごい楽なんでね。バッテリーの持ちが長くなれば、全然。うん。あと、モーターの熱の部分ですよね。あれが改善されれば、全然ね。
そうですね。
やっぱ近所の人たちも一回ね、電動いいやと思ってみんな買ってたんですけど、その後みんなエンジン式買い直してましたから、仕事になんねえ
ですよね。じゃなかったら多分、あれですもんね。手押し式のやつがなくなるはずですもん。電動で全部できれば。
そうなんです。背負い式最近斜面はね、背負い式最強っていうのは、やっぱ本業の人はね、わかると思うんです。
そうですね。あれに、背負い式、なんだ、お盆すぎると、つるくさがこう、入ってくるじゃないですか。
そうそうそう。
ああなった時に、梨元のね、四角い刃をつけて、バサバサ切っていくって、一番いいですよ。
わかります、わかります。
つる草に、チップ層で向かうとみんな絡まるんで、
そうそう。
梨元の四枚刃の手裏剣みたいな四角いやつ。あれおすすめします。赤い刃の。 これわかるかな、わかんねえかなっていう。
あの電気だと、あれも使えないんですよ、あのナイロンバー。回転がね、やっぱり弱くて。使えないことはないんですよ、専用のやつもあるし。ただ、仕事は遅いですよね。
ですよ。
だから、家庭菜園とか、畑のちょこっと周りしかやらないって人は電気でいいかもしれない。ちょっと専業でバーバーやるっていうんであるのは、ちょっとまだ物足りなさが残るって。まあ、まだね、あの、進化の過程ですからね。まだ初代プリウスが出たぐらいの話です。
この、
といったところでね、はい、今日はこれぐらいにして終わりにしたいと思います、はい、それではあの演芸支柱復活プロジェクトの方も皆様注目してみてください。それでは熊さん、今日は本当ありがとうございました。
はい、どうも、今日はお邪魔しました。
はい、ありがとうございます、はい、See you next time. Goodbye.
この時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった、徳川家康。
ちゃうわ、桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一、知らんか？
そらもう、あっておいしい桃がもう桜でこっちの方がね、あの桜も、もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くておいしいさくらんぼ、桃、りんごはシシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。